それでは吉村先生より、今日の主題である、苦難の中から主に叫ぶというタイトルで先生より講話をいただきます。苦難の中から主に叫ぶというタイトルです。先生、講話をよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。今日もこうして、この詩編から現代の私たちへの神様からの、呼びかけ、メッセージを少しなりともお聞き取ることができることは幸いに感謝です。で、今日は私の妻も2ヶ月ぶりぐらいでこの山にある家に帰ってくることができて、その点も多くの方々のお祈りも本当に感謝です。はい、それで今日のところですね、短いところですが、死の名をが絡みつき、奈落の激流が私をおののかせ、黄泉の綱が、縄がに巡り、死の網が仕掛けられていると。苦難の中から死を呼び求め、私の神に向かって叫ぶと、という。こういう妙な表現はですね、現代の多くの人にとって、非常に、非現実的なほどの、意思表現であるので、多くの人にとっては、こういう内容があんまり入らないと。で、詩編というのは何か遠慮いようなものと感じられる場合が多いかと思いますが、実はこれは、聖書全体がこのようなものを持っているわけですね。死、滅びる、闇の世界が絶えず絡みつこうとする。そしてまた、奈落、滅ぼす力を持った者が、私たちを絶えずおののかせると。黄泉の縄とか死の縄とか言って同じことを言い換えてるだけですね、みんな。闇の力、死の力が絶えず襲いかかろうとして、私たちを飲み込もうとしていると。そういうこの世の現実っていうものを、これは、昔であったら、今のように社会保障もなし、男女平等とか、いうものもね、医療もない。住む家だって保障されない。船に出て漁をする人でも天気予報とか、どこがどう荒れるか、とか一切そういうことは予告もされない。突然、嵐に巻き込まれる。それは遠いところへ、船出するという場合でも、気象状態が全くわからない。そういうことで、私が子供の時に、南海丸というですね、小松島港から和歌山港に行く船、たくさん搭乗船を使う人がおったので、満員乗ってたんですね。それが台風の大きな波風とともに沈没とほとんどみんな死んでしまったと。子供の時だったけど、今でも非常にはっきり覚えてます。それも、どのくらい大きな風が吹くとかいうですね、もう50年も60年以上前ですので、そういう予報がなかったら、大まかな予報で、まあまあいけるだろうと。そういう、もう何百人という、ここは遠くからですね、その当時は徳島港っていうのは、ほとんど、大阪方面に行くのがなくて、小松島港が、思考で最も大きな貿易港でもあったということで、小松前はるばる遠くから池田からでも、ですね、80キロも、ってしてたわけです。で、そういうような人たちを乗せないでいくことはできないということもあって、そして、出たわけですね。そしたら、予想していなかった大きな波風によって、 沈没してしまったということです。まあ、そんなことがいろいろあった時代ですね。もっと昔はもっともっと大変だったと思いますから、海に出ても、あるいは戦争、戦い、内乱という戦国時代100年も続いたとか、もう絶えず農民を翻弄されていて、せっかく食物を使っても、そういう兵隊たちにみんな根こそぐ奪われていくと。今のですね、こういう民主主義とか、あるいは社会保障だとか、人権とかいうふうなことは、人類の長い歴史、日本の長い何千年とも何万年ともあるような歴史の中のほんの一部分ですね、今。極めてわずかの時間が、今はそう守られている。でも、いつの時代でも、そもそも、気象がはっきりしない。だから、冷害とか飢饉とかいうのは、もう、極めて深刻な事態。北海道の瀬田の方の、初期の開拓のことを書いた本を見ても本当に厳しい生活ですね。暖房もできない、灯火もない。ノコビリや釜が壊れても買いに行く場所もない。病気になっても医者もおらない。そういうもうですね、交通もない。よくもああいうところで開拓を、大国もあって、森林もあって、機会もないわけですね。冬の寒いところでも、道を探していって、冷たい氷のような水に落ち込んで、もう死ぬかと思ったというような経験まで書いてあります。それに自然のただ中で生きていくってことは、絶えざるこの死の縄が絡みつく。という生活だった。長い人類の生活は大概そういうのを取り巻いていたわけなので、今の私たちの人権保障とか、そういうことをはるかに困難な危険な生活だったわけですね。だから今を標準として考えたらいけないわけですが、どうしても私たちは狭くなる。いや、なんか今のことだけを考える。過去の時代がどんなにか厳しい時代だったか。つい75年余り前には、平和主義を唱えるだけで、これは犯罪者として治安維持法と。天皇も普通の人間だと言っただけで、最重大な犯罪者のように扱われて、殴り蹴りをされるということもあったわけです。そういうことも考えましたらわかりますが、このことは決して誇張でも何でもない。人間のいろんな時代、世界中のどんな時代でもこのことは絶えざる問題だったんですね。その非常な死の力、闇の力が襲いかかって飲み込もうとする、そのただ中から、このように叫ぶ。必死になって全身全霊を挙げて神様に祈る、叫ぶ。そういう姿勢が聖書全体を一方では貫いているということなんです。一方では自分の罪ゆえに、その裁きがますます迫ってくる。信じなければ裁かれていると言いますが、神様の愛の力を信じなければ、自分の心が絶えざる不安定となるという形の裁きを受けてしまう。それを他者や組織やそういうものに持っていこうとする傾向は常にあると思うんですね。死の波が襲ってくる時であっても、そのただ中でも平安を持ち続けていたという人たちは、特に迫害期の記録、これはあまりどこでもローマ帝国の生なしい迫害の記録なんていうのは、日本語訳でも一冊が数千もしたり、七八千もしたりするっていうことになって、一般的には知られてないし、日本ではこういうことを、重要性を持って、マスコミや新聞やではほとんど全く報道しないからわからない。中国の教会、キリスト者の人たちの様々な迫害やることも全くというと知らされてないわけです。そういうことに比べたら、香港でもそうですね。反対意見を言うだけで、あるいはミャンマーのような状態も、あちらこちらでアフリカでもたくさんあったことです。異なる部族にて襲撃されて、たくさんの何万何十万という人が殺されていくと。そういうことで日本のような、夜女の人が一人で歩いても、まあまあ大丈夫なんて、世界的にも本当に 稀な、いろんな国の人が入り込んできてるから、要するに日本は極めてその点では長い歴史の間、入ってこなか、来れなかったんですね、海があり。そういう意味で、私たちの視野を広めるとですね、私たちが受けている苦難とか何とかいうようなことは本当にまあ小さなものだと。視野が狭くなるほど、それを大きいことのように感じてしまうということなんですね。実際に、この間、召された勝浦義明さんも、世の中の人は GoTo トラベルと、旅行にできない、GoTo イートができない、窮屈った不安だ、不満だと、まあ、極めて贅沢な悩みですよね。勝浦さんのような人は何十年と寝たきりで首から下が動かないという、途方もない苦しみだったわけです。排泄から何からみんな自分でできない、人工呼吸で。それでもですね、行くと、まあ、いろいろと、英語で話もできるという、そのぐらいですね、外部の状況を決めて大変であっても、主の平穏を持っていたら、まあ、彼も当然ですね、主の平穏を失って非常に動揺することもあったわけです。私も長い付き合いですので、いろいろ知ってますが、それでもそれを、その中から叫んで平穏を改めていると。私たちは、そういうふうに自分の平野がないことを耐える他者の責任にするということが、どうしても多いわけですね。自分はこうなった、あの人のせいだ、あれのせいだと。だからそれはですね、本来聖書的な方向とは違うわけですね。私たちは、どのような状況の中でもですね、このように神に叫んで、そしてその闇が襲ってくるただ中で平野を得るということは、聖書全体の大きなメッセージになっているわけです。求めをさらば与えられんと。そのような大きな波が襲いかかるところにも耐える力を与えられる。そのことを本当に神様の愛と全能を信じたら、それを求めていくはずなんですけども、それを信じなり、この闇の力を大きく迫ってくる、そうに見えたら、あれが悪い、あれが悪いと。そういう非難攻撃しても何だ力を与えられない。何も前進もできないということですね。このことが、例えば詩編見ても、最もはっきりと、とクリア、鮮明に出てきているということです。多くの日本人は、こういった詩、日本人で限らない外国の詩もそういう傾向が強いですね。これは、そういう多方面のローマの詩、ギリシャの詩、中国の詩などを見てみますとわかります。本当に全く詩編というのは独自のものですね、この詩集。詩集なんですけど、まあ、あえて詩編という訳にしてあります。私たちの、他者が悪いから、私たちの罪によって、一層死の縄が絡みつく。罪を犯し続けると、例えば相手を、誰かを憎み続けると、自分の心が犯されていくわけです。それで苦しむ。でますます、こんな苦しみのあれのせいだと。そういう思うほど、ますます、心の中荒れていくわけですね。憎しみは心を滅ぼしていくわけです。逆に、そういうものを他者のために祈れと。祈ることは神様を見つめ、相手のサタン的な本性に、その神の力を望みようと祈ることなので、それは、神様の聖なる霊を、受けることができる。で、私たち自身の罪によっても、その死のような滅びのものが、ますます迫ってくる。罪のためにあなた方は死んでた、と言われている通りですね。本当の罪の悔い改め、で、神様の方向転換をしないと、その罪ゆえに、この黄泉の名は、罪の力によって縛られて、私たちの世界、心の世界は、ますます暗くなって、狭められていくということです。はい。例えばこの詩編の第一編はですね、全体の、まあ、感動源のようなものですね。この世には逆らうもの、不正なもの、罪あるもの、傲慢なもの、それも至るところにおるけれども、だからこそ苦難が起こる。でもそのただ中で、主の教えてありますが、御言葉を愛し、その御言葉を昼も夜も瞑想する。新共同契約では口ずさむとなっても、これちょっと軽すぎですよね。 英語はほとんどメディテイトです。黙想、瞑想。で、そういうことで、この詩はですね、私たちは、そのただ中で求めていけばですね、流れのほとりに見られた気になるんだと。ということです。これが基本になっているからですね。この世は、そういう様々な悪や、そういうものいっぱいになっているけれども、そこから求めていくと、私たちの魂を潤す命の水が流れ込んでくるんだと。で、二編にしてもですね、この世の支配者、権力者っていうのは現代もそうですが、右折にあるように一節。地上の王、権力者たちは、絶えず、主の正義、真実に逆らって、まあ平気で日本でも国会で嘘を言う。トランプやプーチンとか、習近平という人も、平気で弱者を弾圧して、迫害しても、ミャンマーでもそうですけども、絶えずそういうことは今も起こっています。それはまさにこの主の油注がれたものや、主、神様の真実や真理に逆らっている。それでそんな真理も正義はどこにあるのかと。権力だ、力だ、武力だ、ということに満ちてるわけです。けど、そういうふうなことは本当に神様の目から見たら全く無意味な小さなことだと。でそこで、キリストが送られて、そうしたら、鉄の杖でそのような悪の力を打ち倒すなど、というようなことが書いてあります。でこれもその、世の中の権力者、力ある者はみんな寄ってたかって正義やそういうものを打ち倒そうと踏みつけようとするけれども、そのただ中で神様に叫ぶ者は、このように救い主の力を得て、その救い主が悪の力を打ち砕くから、そのように世の中に闇をもたらすとする力に勝利することができるという。この二節、二編がこのように置かれているのは、いつの時代でもその権力者、まあそうですが、武力や権力で迫害し、弱者を飲み込んでしまう、踏みつけてしまうと。でもそこの中から、このように、メシアが現れるという予言が、ここに含まれて、この箇所はだから、新約聖書も引用されているところですね。でそういう悪との戦いというものに必ず勝利するとメシアが、そういう重要な意味があるので、2編が再置かれている。で、3編から具体的な詩の内容になった、ここは見たら直ちにわかります。私を苦しめる者はどこまで増えるのかと。周囲の者たちは、お前は苦しんでるの、神様はなんかおらん証拠だと。で、嘲笑う。でも、それでもなおそこから叫ぶのだと、この6節、5節になります。周囲があざきり、そして神様を求めて本当に助けがない。そういう状況の中であっても、叫び求めることをやめないと。そうしてですね、どれだけの時間が経ったかわからないけれども、場合によっては何年もかかる場合もあると。場合によってはですね、本当に祈ったらすぐに平安が与える場合があると。主が支えていてくださる。こんな話する。多くの民に、多くの闇の力に包囲されて飲み込もうとしておっても、そこに、不思議な力が与えられて恐れない。そういうことですね。で、主はそのすべての敵の顎を打ち、砕いてくださいとありますけれども、これも神に逆らう者の歯、その攻撃的なものを打ち砕くと。もしかしてこのダサいというのはすでに打ち砕くということをですね、役によっては打ち砕く願望にしているのもあります。四章もそうですね。呼び求め、叫び求める状態の私に答えてくださいと。憐れんでくださいと。で、この、要するに呼び求める、叫ぶ声を聞いてくださると。呼び求めるっていうのはちょっと弱いということを以前から言っておりますが。で、この五章もそうですね。五編もそうですね。私の叫ぶ声を三節。聞いてくださいと。朝ごとにも聞いてくださいと。まあ、あと申しますが。このようにですね、本来このことはずーっと 最も深い苦しみや悲しみ、絶望感に追い詰められた人たちの叫び、そこから救いが与えられた。だから、この世のいかなる状況の苦難にあった人、迫害で拷問にあった人でさえも、まさにこのことをですね、全くこの自分の問題として必死に叫んで、そして殺されていく人たちもたくさんおったけれども、そこで平安を与えられた。あるいは平安を与えられないにしても、神様を見放さないで、復活をさせると。イエス様もそうですよね。そういうふうに、聖書ってね、いかなる困難、いかなる闇の力があっても、最終的には必ず、この七節。祈り、叫ぶほどの必死な祈りというものに必ず見舞いにして、見舞いに届くのだと。そのような、こう、真剣な必死なものがなかったらですね、形式的に祈ると最も遠いと。食事の祈りしても、機械的にですね、食事の祈りして、パッと、食べると。カルヒリとはずっと昔、50年近く前読んだのに、食事の祈りをして、直ちに、フォークとスプーンを取り出して食べるような祈りやな。まるでこの祈ってないと。そのことは初めから祈る方がマシだというようなことを書いてある。そんなにですね、祈る人は形式的に祈って食事に祈りをする人もおるのかと、50年前ですけど、思ったものですけども、その祈りっていうものを形式的にしたら本当に罪になるので、やっぱり真実の心を込めないと、当然それは平安も与えられないと。だから聖書の詩篇の祈りっていうのは生きるか死ぬかという。闇の力がすぐにそこまで迫っておるという、そういう切実な状況の中での叫びであり祈りだと。だから、死の祈りを唱えるなんて言いますけど、唱えるっていうのはですね、何も覚えたことを何とか何とか何とかと、何にも心込めなくても唱えることができるわけですね。さあ、死の祈りを唱えましょうって。だから、この唱えるってことは自体が、これ不適当だと。だいたいそもそも祈りって本当に真剣なものではない。生きるか死ぬかという。だいたいこの礼拝ということも本来は、霊的な戦いの場であるということは昔から言われていたことです。絶えずそういう目に見えない敵が襲っている。平安無事のように見えても、だから平安無事だからこそ、そこにサタンが来て、神様から引き離そうと。困難な苦しい時も、イエス様に、イエス様の時に、サタンが近づいて、もうちょっとでイエス様を倒そうとしてたと。だからその苦しい時に神様なんかおらないと思ったあまりの苦しさのゆえに、神様から離れる人たちももちろんおる。だから楽な時であっても、いわゆるこの的な幸福であっても、困難な時、いつでもサタンは近づいてきているということになります。だから、絶えず目を覚ましていなさいと。絶えずサタンは、ライオン、私たちの周囲を吠えたかえって今にも食い尽くそうとしてるんだという、あるいは世の終わりが近づいてるっていうのと、そういうですね、この世の終わり全然関係ないというのではなくて、時間、空間を超えるぐらいに霊的に、真剣になると、本当に間近なんだという感じがすると、死ということもそうですね。霊的に満たされるほどに、また時間、空間を超えて、私たちは、もう、この世の地上は終わりも間近いと。一方では天国遥かな遠くのように非常に間近に感じるということもあるということですね。はい。まあ、こういうことで、私たちも、詩篇というものがどんなにこの背景が奥深いか、どんなに深い苦難があったかと。聖書を超えるような人誰も出なかったと。いかなる苦難の人も、非常な苦難にあって初めてこの詩篇で言われている世界が、あ、こういうことだったのかと分かる。だいぶ多くの人が、有名なルターの奥さんも、様々なもう殺されるかねないというふうな苦難にあって、一年間逃れていって、そこでルターも、必死でこの聖書に訳をしたと。言うたようなことで、奥さんもですね、私もあのような苦難にあって初めて詩篇の意味がいろいろと新しい光を見て分かってきたと。いうことですね。 3編は日本の万葉古今とか見てみたらわかりますが、そういう必死の祈り叫びというのはまるで違う。まあそれは、本当に大きな違いですね。だからこのようなですね、真実というか真剣な祈りや、そこから生まれた様々な作品、音楽、そういうものと、絶えず、まあ貴族たちの遊びやそういう中を生まれた男女の、そうした恋愛とか、そんなことをばっかりをですね、出る世界と本当に大きな違いが、まああるということですね。だからその違いをずっと今日に至るまで続いてしまっているということです。それだけに一層、まあクリスチャンは、日本においてはですね、一歩踏み出して、まあ勤務があるけども、日曜日だから、本来日曜日は復活の記念日だから休ませてもらいますと、言おうといえば、たちまちですね、死の縄とまでもちろん言わないけれども、見えない縄というか、それがあれは消し去らんやつだと、いうふうな評価が、取り巻くと。いや、日本は今、白亜の縄も起こらんじゃないかということはね、まず神の国と神の義、まず死の御国をもとに一歩踏み出したら周囲の人と違ってる。だたちまちそういうに何か、そういう圧迫とか阻害、そういうことがたちまち起こるということですね。そこで初めて、こんなに神様の方に一歩周囲を見ないでですね、神様を見て踏み出したらこういうことになるんだと。で、周りの人からも、あいつはけしからんと。あいつをほっとけということに、それは甘んじて受ける。本当に神様に真剣に求めないと、そういう耐える力は与えられない。ということで、こうした世界にほんのわずかでも分かろうとすれば、神様に向かって一歩踏み出す。この世の人間的な様々な組織やそういったものよりも、まず神様のどう喜ばれるかということを、まず第一とすると、たちまち何らかの圧迫や苦しみや阻害ということが起こってくるわけですね。それがあってもなおかつ平安であるためには本当に真剣に主に叫ぶと。そうすると、その圧迫のただ中でも不思議な平安が与えられると。これは本をいくら何百冊読もうが、大学で神学論理的なパウロの教説とヨハネの文章と、あるいはマタイのどっかどう違うなんていくら細かに、したところで、そうした本当の叫びの中で与えられる死の平安というものは全くそういう研究というものとはまた別世界ですね。いくら研究を積んでもそういうことはわからない。でも研究全くなくても昔の思想を出したですね、多くの博愛家のクリスチャン、日本でも。そもそも研究する本がない。材料がないわけです。一般の趣味。それでも本当に深い信仰を持っていた人たちが見るということは、そういう博愛家の記録を見たらよくわかるところです。はい。そういうことで、私たちも、これから先、すでに現在、非常に特異な苦しみや重荷に、体力のように絡みついている。苦しみが、死に至る苦しみが絡みついているような、感情を持っておられる方々もですね、この世にたくさんおられることと思います。社会的に見ても、迫害や、そのように、ああいう、軍部が暴力を振るうことになると、死んだ人より100人って言いますが、大怪我をして、背骨を折られたり、腕を折られたり、頭を折られたり、そんな人は入ってないわけです。その人たちはどれほどこれからの障害に苦しまなければならないかと。ああいうふうなことで考えますと、本当に大変な目に遭っている方々がたくさんおられるということなんですね。私たちは、まあそうしたことを思いますと、そういった人たちに一層この、その人たちの叫びが神様に届き、それを耐える力を与えられるよ、ということでもって、そういう大変な状況にある方々のことをも、他人ニュースを見てパッと終わるのではなくて、そういうことを思うのがより心にかなったことであるし、私たちも今後出会う様々な問題に関しても、このような詩篇の世界、 どうかそういう時にこそ近づけてほしいというふうに願うところです。神様のやはり恵み、導かなければ、そこまでいかないうちに祈りをやめてしまうと。神様を疑ってしまうということが起こりかねない。だから、主の御名もどうか私たちを試みに、試練に合わせないで、悪から救ってくださいと。そう祈りと言われている通りです。はい、そういうことで、この詩を私たちの日々の、あるいは世の中の様々な人たちの現実の問題として受け止めたいと願うところです。はい、以上です。